はい、それではヤコブの手紙4の13から15までお読みいたします。聞きなさい。今日か明日、これこれの町に行き、そこに一年いて商売をして儲けようという人たち。あなた方には明日のことはわからないんです。あなた方の命は一体どのようなものですか？あなた方はしばらくの間現れて、それから消えてしまう。霧に過ぎません。むしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら私たちは生きていて、このことをまたはあのことをしよう。それでは今日は証と分かち合いを、マリさんにしていただきます。
おはようございます。
おはようございます。
今日の御言葉なんですけども、毎朝、私は、出勤するときに車の中で結構声に出して、祈る、ことが決まっています。まず、今日こうしてまた新たな美しい一日を与え、もう一日生きようと言ってくださって、この日を与えてくださって感謝します。そして、今日も、私の思いではなく、どうかあなたの御心が私の中にいつもあって、私を通してそれが行われますように。そして今日関わる、私に関わるすべての人に、私を、あなたがお使わしになって、そういった祝福、あなたの御心がなされますようにっていうのを、結構声を大にして、アファメーションのように必ずこれを、祈るようにしています。で、そうですね。それと同時に、すべて、私のこのすべて命もあなたのものですので、あなたのためにお使わしください。というふうに祈るんですけれども、なんかやっぱりそこに人間的な思いっていうのがあって、神様にそういう、神様が御心を行ってくださるから、きっと悪くなるはずがない。この先も。きっと、母、父とか、周りの人が当たり前のように生きているように、90近くまで生きて、そこに勝手に自分の中ので未来を想像してですね、それまでに、ローンを終わらせ、もう少し、いい暮らしを、プロバイドしてくださるだろう。その時にはもうちょっとこう、今のようなちょこまか小さな働き、仕事ではなく、もっとなんかドラマティックにこう、神様に仕えられるような、こう、名誉ある、仕事に、神様はお使わしになるかもしれない、みたいな、そういったなんか桃源郷を追い求めるような、こう、今の、こうオーディナリーな当たり前の生活からちょっとなんかこうバージョンアップしたところに、お導きくださるに違いないみたいなこうなんか理想のこうやって私は神様に人生を預けて神様に信頼して祈って毎日を生きてるんだからそうに違いないっていう自分があったりして、なんかそこにちょっと矛盾を感じながらも、毎日神様のその御心、そうやって先週もジョーさんが語ってくださったような、それを聞き分けるには判断だとか、その神様に耳を傾ける訓練っていうのがやっぱり必要で、なんかこう、よくあるなんか証のようにドラマティックに何かこうチャンスを与えてくださるんじゃないかみたいなのがあってすごく祈ってもやっぱり神様の声って聞こえないから最近はなんか自分の中で神様の御声っていうのがなんか自分の中に疑問っていうかテーマそれを探すのがテーマになってて、もう聖書をこう、そのために読んだりとか、あと、インターネットで主の御心みたいなのをこうサーチして、それを聞くにはみたいなのをサーチしてみたりとか、なんかそういうことをし始めて、 で、そうですね、その主の御心っていう説教を探そうと思って、サーチしたら出てきた御言葉が今日のこの言葉。そうやって、なんかこう、私は神様のため、私の思いではなく、神様の、ご意志、御心がなされますように、そして私の人生も私のすべてもあなたのものですのでは、あなたのためにお使わしくださいと言いながらも、自分の中ではそうやってもうなんか30年以上生きるつもりで、そうやって桃源郷のような、こう、確約された、安定した生活を思い描きっていうのは、全くもって、こう、人間の欲、全く祈りとは相反してるなっていうのに気づかされました。で、今週ですね、火曜日に、私が以前デイケアで、働いていた時に、一緒に働いていた、その時にもすでに63とか4とかの、もう40年以上、小学校の先生をして、やっぱり子供が好きで、リタイアした後もそういった子供に関わる仕事がしたいということで、まあ、もう体もすごいヨボヨボなのに、朝の一番忙しいのドロップオフの時間、ピックアップの時間だけ1時間、家が近かったので1、2時間、その子供を見守りに来てたおばあちゃん先生っていう、もうなんか魔法使いのような、なんか仙人のような、おばあちゃん先生だったんですけれども、その先生がですね、今日、朝は、その日、火曜日、朝は、出たんですけれど、出てきて、まあ、朝のそのドロップオフの時間が済んだら帰ってって、夕方はちょっともう喉が痛い、風邪気味なのかしら、今日は夕方はもう行かないわっていうふうに電話があって、まあ、毎日、その朝の時間と夜の時間来る先生だったんですけども、夜も、まあもちろん、夜来なくって、水曜日に、無断で朝来なくって、夜も来なくって、で、まあそういった先生ではなかったので、ちゃんと連絡くれる先生だったので、同僚というか、行ってみたら、まあ、もう、不乱というか、不乱死体で見つかったみたいな感じだったらしいんです。まあ夏の暑い頃だから、で、まあ、警察とか消防を呼んで、そこで大騒動になったらしいんですけども、本当になんかこう、まあ、そういう話って、あの人が昨日会ったよねとか、そういう話って私たちの人生で時々やっぱりあるんですけども、やっぱり人間の人生とか命って、なんかこう、全くこのように生きている限りの不確実というか、そうやって人間として、そうやってこういついつまでにローンを返して、こういうふあのこの勉強をして、この大学に行って、こういう仕事についてっていうふうに計画していても、やはり神様の思いとか神様のご計画、人間的なご計画っていうのははるかになんか全然全く私たちとは違うところにあって、ある日突然、やっぱりそんな、ね、予期もしないなんかこう、災害とか戦争に見舞われて、すごく貧困の中で暮らしていかなきゃいけなくなる場合もあるし、それでも、そんで、どうしてですか？あんなにこう、順風満帆で、こういうふうに自分でも計画立てて祈っていたのにっていうふうに神様に問いかけたり、嘆いたりすることって私たちってすごくその繰り返しというか、それがあるんですけども、でも、どこですっけ？信玄ですっけ？やはりなんか、はるかに私たちの思いだとか、私たち人間がこう計画している計画とは、全然別のところっていうか、それをすごくはるか上に超えた、なんか神様のなんか、英知というか、 計画っていうのがあるんだな。だからその計画、まあ、この世に生きていく中でなんか計画をするとかっていうのは、まあ、大切なことなんですけども、やはりこの御言葉通り、もしあなたが、お望みならば生かしてください。あなたのご計画であれば、あなたの、ですね、ま、思いであれば生かしてください。生きて、今日も生きていいよと言ってくださって感謝します。っていうふうに、やはりそういうふうに祈っておきながら、感謝しますって、朝第一声で始めておきながら、やはりなんか分かってないっていうか、その人間的な矛盾っていうのがすごくあって、やっぱりその友達の死からそういうのを、そうだよね、誰一人としてここにいる皆さんでさえ、私でさえ、本当、今夜でさえ生きているか、明日でさえ生きているか、どうなっているか分かんないんだから、やはり、その神様のご計画、もう本当に、人知をはるかに超えたところに神様の思いがあって、それを謙虚に、もしあなたが許してくださるならば、もしあなたの思いであればっていう祈りのところに最初のその言葉の謙虚さっていうのが必要だなっていうことを、今週は学ばされました。はい、短いんですけど、以上です。
ありがとうございました。まあそうですね。私も本当、自分自身のこと言いますけど、やっぱり今の、いつその人が亡くなるっていうのが、本当にわからないっていうのは僕も経験あります。私は幼馴染ですね。ちょうど結婚する前に日本に帰って、自分の結婚式とかそういうことを告げた後ですね。で、彼はおめでとうと言ってくれて、で、その本当数日後、自殺しました。本当、なんていうか、なんでやねんって感じですよ、本当に。今考えると、やっぱり、なんていうか、そういう神様、いつ、命っていうのは、あなた方が考えてるようにはいかないんだよ、と。その中でやっぱり、明日信じるんじゃなくて、明日イエス様、キリスト教入りますよ、と。そういう人方、本当多くいると思いますけど、そうじゃない。今ですよと、本当、まあ何かテレビ番組でそういう人いましたけどね。で、今ですよと、本当、やっぱりそこなんですよね。やっぱり、明日のことなんか本当わかんない。本当に。どうなるのか。それが本当、やっぱり、もうこの年あってね、本当つくづく、それも感じる。思いま、気持ちになりましたね。だから、なんていうかね、将来のこと、ヤコブの手紙っていうのは、忍耐を持ってください。今、苦難はたくさんあるけれども、忍耐を持ってください。そうすると鍛錬が生まれ、希望になるということを伝えている。まあ、それはローマ書でパウロが言ったんですけどね。まあ、そういうことを伝えている手紙なんですよね。で、ユダヤ人が迫害されてて、クリスチャン、ユダヤ人のクリスチャンが迫害された中で、そうやって言ってくださいねっていう。ヤコブがおっしゃってる。で、もう一つ面白かったのが、この手紙でね、ちょっと勉強したことが、イエスの弟なんですよね、ヤコブってね、確か。で、その弟が、やっぱり信じなかったんですよね。イエス様を イエス様が伝道されている時にヤコブは信じなかった。ずっと。で、復活されてから信じたんですよ、ヤコブって。それから、12弟子のと共に活躍したと言われてます。12の弟子ではないんですけれども、次の弟子みたいな感じになって、そういうふうに読みました。で、自分もね、自分事なんですけども、今、兄弟、やっぱり、のことを思ってるんですけども。で、イエス様は、自分の兄弟とか親とか、そういった表裏では、伝道することは、難しいとかって、おっしゃった部分ありましたよね。確かね。そういう、この箇所を読んでね、自分は、いや、ヤコブは本当にすごい弟子になったし、と思って、なんか自分自身勇気づけられたっていうかね、思いましたね。ちょっと今の、マリさんの課題とはちょっと逸れたかもわからないですけれども、そういうことも私は感じました。皆さん、それではシェアしていきましょう。
そうね。前、何度も話したことなんですけど、決して自分も、すべてを神様に委ねられてるわけじゃない。っていうか、むしろそうじゃない方がいいんだけど、すごいネガティブな意味でね、いつの日からか、物事を楽しみにできなくなった、楽しみっていうふうに感じられなくなったっていうのがあって、本当幼い頃から楽しみにしてきたことが、いろんなことが、ダメになって、もちろんその中で期待してたことはもちろんね、ちゃんと怒ったことはたくさんあるんだけど、人間っていいことを忘れるからね。悪いことばっかり覚えてて。にしてもね、なんか、特にアメリカ来てからは、こうなればいいな、こうしてみようっていうのは、失敗するような、というかそう思い通りにならないことの方が多かったような気がして。例えば旅行とかね、そういうあとコンサートに行くとか、イベント一つとっても、ああ、こんなんじゃなかったのにっていうことはたくさんあってね。だからもう、その代わりなんかそういうところに行って帰ってきたらすげえ興奮してベラベラ喋ってんだけど、行く前はなんかドキドキワクワクっていうよりも、ああ、またなんか思い通りにならん嫌なことがあるんかなとか思いながら、出発したりね、することが多くて。で、結婚して、正直もうちょっと早く子供が欲しかったなっていうのは当時はあって、で、一人目男の子、二人目女の子っていう勝手な理想が あって、今結局こうなっちゃったんだけど、今思うと最初10年以上子供がいなかったのも、それはそれで夫婦のだけの時間だったっていうんで、いろんな形で向き合えることできたのかなって今になったら思うけどね。あとこの子はこういう感じだから 二人目いて、それが女の子で、そっちばっかり自分が可愛がってたらとんでもないことになってたのかなとも思ったりもするし、これはこれで良かったのかなと思うのが一つと、自分は長生きしてってじゃなくて、長生きしてってよりも、親がそんな長生きしてないからどうして自分も短いんだろうなって、これまた勝手に自分で描いてる部分があるね。神様の御心を無視して、どうせ長生きしないんだろうなとか思って、でも祈る中でせめて、うちの子が、ええ女捕まえてね、孫の顔を見せるまでは、とか、これもまた勝手な理想だよね。でもそういうことを考えたときに、じゃあなんで孫の顔を見たいんだろうなって思ったら、やっぱエゴなんだよね。だって、そうなるなら自分がいてもいなくてもそうなるわけだし。でもやっぱり、自分の子供が自分らを安心させてくれるまで育ったらっていうのは誰もが思うんだろうけど、でもやっぱりその安心っていうのもある意味エゴに近い部分があるかな、自己満足。そこも神様に委ね切れられないのかっていうのを自分に問いかけてみたりすることがあって、ね。だから、そういう時はどうしてますってのは言えないんだけど、いろんな部分でね、何をどこまで委ね切れられてるのか自分でも分かってないのが、たくさんあるなと思います。だからちょっと考えるのをやめたらそれで、ただのアホやしね。自分の置かれてる立場とか置かれてる、その人生の中の置かれてる状況とかの中で、 ね、神様によって与えられた脳みそっていうのと、神様によって与えられたこれまでの経験っていうのがあるわけだから、いろんな部分で自分でしっかり考えて、それなりの努力はしていかなきゃいけないんだろうけど、にしてもね、見えない先のことを委ねるっていうのはすごい、ある意味すごい難しいなとか思いながら生きていってますって感じかな。で、まあ、時々ね、ああ、神様こう来たかってすごい、やっぱすげえなって思うことも、時々あって、だから、クリスチャンやめられないなっていう部分もあったりもします。なんかちょっと、すごいなんか抽象的な表現ばっかりだったけど、とりあえず今の話聞いてて思ったのはそんな感じです。
はい。ありがとうございます。この箇所をですね、明日のことはわからないからという箇所ありますよね。で、精一杯いける。これって、クリスチャンない人でも考えるんですよね。明日のことはわかんないから、どうでもいいじゃん、つって。で、そういう人がなんかこう、持ち上げられたりするわけですよね。傾向として。なんか考えてて、明日どうなのかな、こうなんかこう、うじうじしてる人よりも、そういう、なんていうか、明日のことはわからない。明日はもう、明日生きようと言ってる人の方が、どちらかというとなんか明るいみたいな感じがするじゃないですか。で、そういうことをね、このヤコブっていうのは言ってるんじゃなくって、自分はちょっと読んだんだけども、やっぱり、私たち、永遠の神様と結びつく将来があるということを、それがもう一番だということ、それが、ゴールなんだよということをね、この手紙では言ってるんですよね。そこをなんか、この箇所を見て、なんか、まあ自分自身ね、こう思ったんですよね。あ、こういう人いるよな、たくさんって。クリスチャンなくって思って。そういう意味じゃないっていうことを、なんか自分自身、勉強させられたっていうのがありました。そういうのを付け加えてみます。
ただまあ、それはみんなクリスチャンの究極のゴールでみんな持ってるわけであって、ただこの人間のという形でね、このように置かれてるっていう中のまた、いろんな消化していかなきゃいけない部分が
まあそうですね、
あ
そ
る
れ。
なっていう。やっぱりなんか悩んでる時に、でも最終的にはみんな天国行けるんだからとか言ったら腹立つでしょ、正直
あ、
言って。
それは絶対ダメでしょ。それはダメだけども、でも、なんていうか、
だからみんなの、
心の中
そう、
で
心の
ね、
中でそういうゴ
そう、
ールを持っ
そう
てんだ
そう
け
そ
ど、たださっき言ったように、人生っていうものも与えられてるから、その中で、四苦八苦っていうのがあるわけで、それは仏教的な表現やけど。
まあ、と言いつつ自分はあれなんですよね。その、ネガティブの方に考えちゃう。だから結構クリスチャンなくって、ああ、そんなんどうでもいいやとかって言ってる人をこう見て、ああ、これちょっと羨ましいなとか 思ったりする部分もあるというね。そう、ちょっとなんとなくというか、ジレンマっていうの、なんていうんだ。皮肉なところもあります。
私のそのさ、その将来どうなるのか、わかんないなって思ったの。コロナになった時にさ、もうね、明日にでもかかって、明日にでも死ぬっていうふうなことがね、あるかもしれないと思ったけど、私、ね、自分が死んだ後ね、自分の銀行口座とかどうするかっていうことをね、残した方がいいんだろうなと思って、ウィルをね、書いてなかったと思ったのね。だから、今日もね、朝実は思ったのね、ウィル書いた方がいいだろうなって、それじゃないと、私が死んだ後に、妹にちゃんとお金を送るようにしなきゃいけないし、それで今朝も思ったんだ。それで、だから、もう、このまま行くっていうふうなことも、もう、なんか、あるんだかないんだか、本当わかんないっていうのが、自分も思うところがあってね。それで、前ね、リンダ・マッカートニーって、ポール・マッカートニーの奥さんだったじゃない。で、あの人ってさ、菜食主義者でさ、それで、なんかこう、すごい自然な感じの人だったから、その時の、なんかこう、自然な感じをする人たちにとって、ちょっとした、なんかこう、崇拝される人だったんだよね。でも、リンダ・マッカートニーってね、なんか早い時期に亡くなったんだよね。そしたら、なんか、ね、なんか菜食主義者であんなにね、ああだこうだ、ああいうふうな生活をしていたのっていうふうなことのニュースが流れて、それで、 なんで私がそれを知ってるかっていうと、なんかリンダ・マッカートニーのね、お料理の本が、日本で売られてたって、あんまりにも綺麗で、ね、写真も素敵だし、リンダ・マッカートニーって写真家だったと思うんだけれども、それで買ってみたことがあったの。それで素敵だなぁと思って眺めていた。だから知っていたんだけど、それでリンダ・マッカートニーが死んだ時に、やっぱりニュースで流れて、それで、あんなに菜食しててもダメなのかみたいな感じってなったんだけど、もう、でも、その時に私が思ったのね、いや、これはね、どれか、まだクリスチャンじゃなかったけれどもね、神様がね、その人と相談してね、決められることであるから、だからすごい長生きしようとすごいためであろうとね、きっとそこで神様と相談してきますと言って決めたんだろうと思ってね。だから、その人間ってすごくこうすればこうなるっていうところが私も欲しいし、みんなも欲しいし、だからこれだけ菜食すればこう長生きするであろうとかね、細胞のためにだろうとか。それが欲しくって仕方がないんだけれども、神様ってもっと複雑だから、だからそんな人間が極めることができて完璧と思えることなんてないんだろうなと、もう、すごい思ってるんだよね。それで、まあそれがなんか一つ思っていたこと。でね、私もね、この前自分でね、祈っていた。時にね、私やっぱり合唱団を3つもやるぐらいなところがあってね、あれ、やっぱりね、こうしたいっていうふうな、こう導きたいとかね、いうのってことすごいあるのね。だからね、多分そういうところが人よりもあって、それで、だからこそ3つも合唱団をやる気力があるんだけれども、でもね、そこでね、あまりにもそれが強いと、こう、自分の思い通りにこうね、語りはめていこうってすることってあってね。それだとね、やっぱり、みんな、大切にしてるかなって。一人一人のね、ちゃんと大切にしてあげてるかっていう。その大切にしてね、ある程度ね、こう認めてあげて、全員、こう、みんなの個性とか、こう、認めてあげた上で、その上でまとめていってない、いってないじゃないか、自分は、とかね。こう、なんとなく自分を変え見て。で、こう、そこでね、もうその握りしめていたい、自分の思い通りにしたいっていうところね。神様、ちょっとね、私、手をパーにしてね、握りしない、見ないと思います。って言って、お祈りしたのね。で、今日練習ありますけれども、握りしめないように、パーにします。それで祈ってからね、練習に行ったのよ。そしたらね、まあね、私が別に自由にやっていいよとかそういうふうな指示をしたわけじゃないんだけど、第一声目からね、もうチリジリの声だったのね。点でバラバラだったの。それでね、おーって言って、私はいつも通りにこう、こうでこうでって教えるんだけど、一番最初からもうね、もうどうやってまとめていいんだかみたいな感じのね、すごいね、結果が前に出てきてね、うわーって、やっぱりちょっと私も混乱するじゃない。どこからまとめていいんだかわからないってね。それで、よく聞くんだとか思うんだけれどもね、すごかったね。で、これ、ほら、私がね、自由にやってって言うんだ、言った結果、それになるんだったらわかるんだけど、何にも言わないのに最初からパー、で、わーってなったからね、それでね、帰るときにね、こう、びっくりしながら書いててね、いやーびっくりしたなーとか思って。で、それで、やっぱりそこでね、まとめられなかった自分に対してもドキドキしててね、血管切れそうになったのね。で、だから、そこで、ね、でも神様が見せてくれてるのはこれだっていうふうに思ってね。それでね、自分でまたね、いや、ドキドキしましたよ、神様、みたいな感じのことを言ってね。それで、すごい祈って、また次の朝も祈ってって言って、自分を落ち着かせたんだけど、だからね、祈った結果、思い通りじゃないっていうふうなことってあるんだな、と思って。うん。それでも、私は そこでまた祈って次を決めるべきなんだろうなと思って、うん、だからそれでね、うん、それでその時になんとなくさっきのマリさんの言った話なんだけれども、じゃあ祈った結果そのすごくこう自分の理想の世界に行けるっていうわけではなく、従順にしていた神様、従順にしたのが自分の世界に行けるってわけじゃなく、すごい世界が広がるかもしれないんだけれども、そこでまたもう一度祈ってここからどうするかっていうふうにして、それで御心は私、確かに私が幸せになりたいっていうのもあるけど、みんなも幸せになりたい、全員が幸せになりたいっていうところが神様の心であるから、そこでこう御心を追い求めて、次にまた、次にまたっていうふうに行くしかないんだろうなっていうふうなことをね、すごく見たね、先週。って思いました。
うん。はい、ありがとうございました。それでは、
はい、ですね。そう、なんか、まあ、いろいろ考えてたんだけど、なんか私、の場合ってもっと若い時の方がもっとなんか、ああこうなればいい、こうしないとってそういう計画的とかそういうのがもっとあったようなという感じもするんですけれども、やっぱりもうそれもやっぱ年なのか分かんない、年どんどんなっていくとかえって、まあ特に今ね、いろいろそういうエンザイティとかがあるじゃないですか、自分がそういうね、なんか毎日を過ごして、だからかえってなんかそういうなんかロングタームって言っちゃいけないけど、長めとかそういうのじゃなくて、本当になんかショートタームというか、そう短い期間の間だけしか考えないように自分はしてしていってるっていうのも、それもやっぱり自分がそうしたなんかその先のことを考えると、もっとなんかこうわーっとか興奮とかわーっとなったりとかするのもあるから、自分がこう構えているのかもしれないし、でもまあね、神様にこう今週もとか、まあ、今日もとか、そういうね、今週の時間とか今週をどうか守ってくださいというか、今日とかこの数時間とか、そういうなんか本当に短い期間のことをまあ祈っているんですけれども、そうですね。なんか、でもやっぱり、本当にその、なんでね、神、なんか、クリスチャンになる前までとかで言うと、絶対多分、なんかそういうのがもっと多かったのは、やっぱり、あ、自分でこれをしないといけないっていうのが多分あったんで、だからそういうので、こう、いろいろ、こうしないといけない、しないといけないと、多分考えてたんだと思うんですけど、でもやっぱり、ね、クリスチャンになって、やっぱり、こういうなんか、失敗とか、嫌なこととか、ある、その繰り返しがあるから、やっぱりそれを常に神様に委ねるというか、そうじゃないと信仰なんかね、いらないって言っちゃいけないけど、多分ね、なんか持たなくてもっていうようになってしまう自分がね、あると思うんですよ。だからやっぱり全部完璧というか、こう自分のいい方向に進むっていうのはじゃなくて、やっぱり神様はそうやって私たちにこう、いろいろ失敗とか悩み事とかでも、その神様に委ねるっていうことを教えてくださってるんだなというのを、なんか日々思うんですけれども、そう、だから、これを見てやっぱり、そうですよね、なんかこう、プランニングというか、立てるけど、やっぱり神様が、その答えを出しても、またその答えは同じじゃなくて、違う道を、違う答えとかを、くださるんだなとなんか感じました。
それではそうですね、まあ、マリさんにどうですかね。
いや、やっぱり皆さんも私が結構最近のその主の御心っていうのがテーマで、自分の中でこういろいろ追い求めて、でいやそれはちょっと人間的だろうみたいなのがあったり、まあ皆さんも結構同じように思われてたりとか、こう同じような経験というか、そういう思いをされてるんだなと思って、聞けてよかったです。はい。
でも、マリさん、お祈りをしていただけますか、最後に。
はい。天の父様、 今日も愛する、兄弟姉妹とこうしてあなたの御言葉について分かち合いができました。感謝いたします。どうか、私たちも、いろいろあなたのご計画、そして御心を、クリスチャンとして追い求めながら、耳を傾けながら歩んでいても人間的な思いが入ってきてしまいます。どうか、常に私たちがそういった時でも、そして、どのような時もあなたのご計画が、私たちに、どういった状況でも、あなたのご計画が私たちに、一人一人に益となるということを、確信して歩んでいくことができますように、この祈りを尊き主イエスキリスト様の皆によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。